どうも、オレンジです。
ウィキッド、二人の魔女をやっとこさ見ました。モブってなんだろうって考え込みました。ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
種ラジは、毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は、東京の街をふらふら、マイペースに散歩するお天気散歩人のポンと、
映画、演劇、音楽、アート、何でも大好き、カルチャー中毒者のオレンジです。ポンさんは、
はい。
悪意って持ってます？
抽象的ですね。悪意ってどういうこと？
悪い意味とか言って、まあ、意図とかね、意識とかなのかもしれないですけど、
はい。
悪い意識と書いて悪意っていうのを、
はい。
ポンさんは、
はい。
常にこう、心の中に持ってますかね。
まあまあ、あると思いますよ。
そう。誰しもね、悪意っていうものは持ってるんじゃないかな、なんて。
そんな程度の話。
けども、うん、
はい。は
なんか僕、悪意っていうものをちょっとね、意識した体験がございまして。
ああ、聞きましょう、聞きましょう。
これね、映画館にいたんですよ。まあ、映画館に僕は毎週いるんですわな。どこかしらの映画館にはいるんですけど、
はい。
僕はどちらかっていうと、後ろの方の席に座るんですわな。後ろの席の端っこの方の席に、映画館で座るんですけれども。
はい。
結構ね、後ろの方の席を選ぶ人っていうのは多分傾向があるんだよな。僕は何回か同じような経験をしていて。
はい。
まあ、喋るんですわ。喋、
うんうん、
るスマホを見る。うん。ね、映画館各社、その注意喚起メッセージみたいなので、まあ出してますやん。こう喋らないでとか、前の席を蹴らないでとか。
なお聞きん。
何ですか、ご飯食べないでとか、いろんなアナウンスをしてると思うんですけど、一番後ろの方に座ってると、なんか、うるさい人とか、スマホ見る人とかいるわけなんですけど。
はい。
なんかこの前僕が、ミッションインポッシブルのね、最新作、ファイナルレコニングの、先行上映っていうのをね、見に行きまして。
はい。
まあずっとミッションインポッシブル自体は僕は大好きなので、まあ楽しみにしてたんですわ。まあ、本公開自体は今日、配信時点の昨日かな、5月23日からだと思うんですけど、うん、まあ、先行上映を見に来るぐらいなんで、気合の入ってる人が多かろうと、結構ね、動員数も多かったらしいので、まあ、ほんと楽しみにしていて、
はい、
待ちに待った人たちが多いんじゃないかなと思っていたんですけど、やっぱりそこの後ろ側の席だからなのかな、その空気が、彼らをそうさせるのかもしれない。もしかしたら、後ろの方の席っていう間の空間がもしかしたら彼らにそうさせてしまうのかもしれないんだけれども、
うん、
先行上映というね、特別な機会にもかかわらず、まあ映画の上映が始まっても、
はい。
二人、男、若い男でさ、20代かな？ 10 代かもしれない、もしかしたら。はい、10代だとしたら、なんか、むしろその後の行動が申し訳ないかもしれないなと思うんですけど、喋ってるんですよ。ずっとなんか関係ない話をして、で、スマホでなんかよくわからない。まあ僕、うん、彼らは僕の前の列にいらっしゃって、僕は後ろにいたので、まあスマホとかを見つけ合ってて、その写真とかが見えるんだけれども、なんかまあ具体的な話の内容は入ってこないけど、写真、うん、スマホの画面は見えてしまって、なんかね、インスタグラムか、もしかしたら X かなんか、SNS か何かで見た、なんか女性の写真とかを見せ合ってるんですよ。映画が始まる直前ですよ。てかもう映画は始まろうとしている、トム・クルーズの挨拶はもう始まろうとしているタイミングで、はい、喋りながらそれを見せ合ってるっていう状況にありまして。
はい。
いや、これは困ったと。まあ、今までの経験上ね、なんかそういうので注意しても、なんかうまくいかないな、みたいなことがあったんですよ。
うん。
うるせえなっていうね、なんか定義みたいな感じの、僕は、 席を蹴っちゃったんですよね。あれだからね、
ノーキッキング。
ノーキッキングを、Please be silent でしたっけ？あれ喋らないでっていうの、の、後に、ノーキッキング。で、ノーキッキングはきっと、ついついね、席に当たっちゃうというかね、相手の、なんだ？こう、なんて言うんですかね。ついつい足が長い人が、前の席に当たっちゃうかもしれないから、そういうのに足が長い人はね、注意してねっていう、多分、アナウンスだと思うんで、僕みたいにこう、意図的にこう、蹴る人のことをあんまり想定してないんじゃないかなとは思ってる。あ、でもわかんないですね。そういうのがいるかもしれない。なんかその前にね、喋らないでとか、ご飯食べないでとか言ってるんで、それに対する、なんか、リアクションの可能性はなくはないですけど、なかなか、今禁じられてる行為をやってしまって、これね、前に演劇とかもそうですし、映画館もそうなんですけど、なんか注意をするっていう行為をすると、うん、結構自分にダメージが来るんですよ。
はい。
なんかまあ精神的にストレスがかかるんでしょうね。人に注意をするっていう行為は。だから会社とかで、後輩とかに怒っている、叱っている上司とかは、すごいんですよ。あれ、だから精神すり減らしながらきっと、うん、叱ったり怒ったりしてるんだと思うので、はい、まあ今のね、こう叱ったり怒ったりしちゃダメだよっていう時代の、この空気感みたいなのね、ちょっとどうかなーなんてこと思う。今ね。
この話はどこに行くんだ？
自衛隊、航空自衛隊の映画の、映画じゃない、ドラマでね、PJ ってありますよ。うちの正明が、指導教官やってる、姉とかのなんかね、感じとかは。なんか若い人はね、そういうドラマ好きだっていう話を聞くので。
ざっくりだな。
なんかそういう、若い人の中でも、実は叱ってほしいんじゃないかとか。
は
あ、ちゃんとこう、ハラスメントとかにこう、関わらずに、こう、うん、なんか、ちゃんと心を込めて怒ってほしいんだ、みたいな気持ちはあるんじゃないかな、と思いますけれども。
はい、
まあまあまあまあ、そういう時代も、鑑みつつですね。
はい。
僕は席を蹴ったわけですね。
うん、まあ、ね、気持ちはわかりますけど、やっぱり、それはでもあれよ。引き金は引いちゃまっけよ。
で、まあ、その、あんちゃんたち、僕からすると、あんちゃんたちとは、はい、まあ、ちょっと後ろを見て、怪訝性の顔をして、うん、あれなんか、間違いかなみたいなね。だから、席切り、直接的な注意の場合は、明確に僕からのアクションとしての、うん、あなたたちうるさいですよ、と、
うん。
あなたたちどうなんですかっていう、うん、ことで、うん、向こうはそう受け取るんだけれども、
はい、
席切りは、もしかしたら僕がすごく足が長い人で、ついついそのタイミング、トム・クルーズが喋ってるタイミングで興奮して、足が伸びて足が当たってしまった可能性はなくはないので。
そうかもね。
まあ、そう捉えるのかなと思うんですけど、彼らにとっては、そう、どちらにも取れるわけですよね。
いやいや
自分たちがもしかしたら喋っていた、もしくはスマホを見ていたから何か注意をされたのかもしれないし、はい、後ろのトム・クルーズ張りに足の長い、トム・クルーズは足は長いのかわからないけれども、足が長い人がついつい当たってしまったのかって、どちらとも取れるんだけれども、
はい、
僕としてはもう目の前の、はい、うるさいガキンチョたちが、なんか黙ってくれればいいなと思って、席を蹴ってしまった。
おー、怖
っ。ですが、
はい。
そこに、だからやっぱ僕の、なんですかね、いろんなことを考えた上での行為なんだが、
はい。相当いろいろ考えたんでしょうね。こんな話が長いってことは。
悪意が出てしまったんじゃないかなって僕は思ったんですよ。
はい。
で、その後もやっぱ残っちゃって、やっぱ集中できないんですよ。トムさんの、コメントが終わる映画が始まるっていう、
うん、
その、これから盛り上がって、今までのね、ファイナルレコニングっていうぐらいだから、うん、ミッションインポッシブルのこれまでをね、振り返るような映像が始まって、これはグッとくる展開なんだろうなと思いつつも、はい、ちょっとね、
気が散っちゃった。
気が散っちゃったので、うん、もう全然映画に入り込めなくって、
はい。でれー、途中みたいな。
でれーですよ。でれーの、なんかドッキリみたいな感じですね。でれーって。
なんかちょっとゴッドダウン見てるみたいな感じになりますね。
そう。悲しい。悲しいんです。
はい。
で、せっかくね、わざわざ、そのプラスアルファの一応お金も払って、ちょっといいラージフォーマットっていうね、ちょっといい音響環境とかね、見てたんですけど、うんうんうん、ちょっと集中できなくなっちゃったんで、
うん。
途中で。で、そのまんま僕の中のミッションインポッシブル終わらせちゃならんと、ファイナルレコニングしちゃならんと思って、
うん、
結局僕は途中で外に出ちゃって、は
い、
もう一回見ようと。
あ、まあまあ、それはね。
もう一回、今日でも、 ちょっとちっちゃいスクリーンだったから、もうちょっと大きいスクリーンでまた改めて見てみようっていうふうに、まあ別日で見直して、まあまあファイナルレコーディングは僕としては感無量というかね、ああよかったって、これな、やっぱでっけえスクリーン、あんななんかこじんまりしたところでもなんか盛り上がってるか、現状どうなんだ、もう。
映画館の愚痴話ね。
もうでっかいところで見ればいいんだってことを思ったっていうところなんですけど、そこの話における。
ここからのハンドルの切り方ね。はいはい、どうぞ。
なんか自分自身の、
うん。
悪意っていうね。はい。うん、悪意っていうものは、うん、結構やっぱ残ってしまって、なんか結構あるんですよ。何かしら自分自身に、こう、まあ映画とかもそうだし、音楽ライブとかでも、なんか鑑賞体験を妨げるとか、何かしらこう、まあでも多いのはやっぱうるさいとかね。まあ映画館という環境に限られますけど、スマホを見るとか、なんかそういうものに、あとは途中で入ってくるんだけど、なんか最近のルールなんですかね。あの映画館暗い中で最近、こう遅れて入ってきて、なんかスマホで地面を照らす人いるじゃないですか。あれってなんで いつの間に僕は OK のルールになったのかなと思ってるんですけど、なんか、独自
まあ、手元にライトがあるっていう状況が生まれたっていうことなんじゃないですか？
まあそうか。なんかね、演劇とかでも係員の方が特殊なライトっていうか、そういうちっちゃいライト持って、遅れてきた人を暗い中案内するみたいなのあったんだけど、うん、映画館でそう、みんなそれをやるようになって、うん、まあだからね、今までに映画館に行ってなかったような人が映画館に行くようになったっていうことにもあるのかもしれない。それは映画ファンとしては受け入れるべき嬉しいことなのかもしれないっていうのはあるんだけれども、まあそういうものに対して、うん、でもそういう人には僕は、だから ついていって、わざわざついていって、それはスマホを消した方がいいっすよって、光消した方がいいっすよって言えないから。
できたら言いたいんだ。
そういう場合じゃない。だから、なんかそう、公でね、もっと僕が力を持ってアナウンスできる力があったら、遅れてきてスマホでライトを照らすなんて何センチじゃねえのっていうことを、まあ言いたいなとは思うけれども。は
い
は
い、笑いのない千原ジュニアみたいな感じになってますけど。
俺万が一遅れる場合においては、ちゃんと暗い中でも目を鳴らして、じっくり見て、で、席も外の座席表とかで明確に自分の場所を覚え、僕でも後ろの方の端の席なんで大体分かりやすいんですけど、まあまあ、そこを覚えて、なんとかたどり着くって、どんな暗いシーンですよ。多分、ノスフェラトゥでも僕はそれをやるでしょう。ずっと暗いシーンが続くノスフェラトゥだとしても僕はそれをやると思う、はい。
今日愚痴おじさんスペシャルやっておりますんで、皆さん、はい、お楽しみください。
ですけど、まあまあまあ、はい、そういうものがあり、まあね、だからそこに置いて、僕の中では、そう、発生してしまった悪意っていうものがあって、なんかずっとその、はい、なんか、どうしても蹴ってしまったっていうことに対する罪悪感とか、向こうの人にどう思われてしまったんだろうとかっていうことを、いろいろと考えてしまって、はい、で、それで言うと、はい、世の中においてなんか様々な事件があるじゃないですか。まあ、大小問わずとか、大きいものだと殺人事件とか、はい、何かしらの事故を起こしてしまったとか、ある中で、はい、なんかそういう悪意、自分自身が犯してしまった、一瞬のそのなんだろうな、僕はだから生理的反応としての咳切りだった気がしてるんですけど、なんか、そういうもの、はい、悪っていうものを犯してしまった時に、その意識とどう付き合ってるのかな、みたいなことを僕は気になっていて、それこそなんか最近見た記事だと、うん、なんか煽り運転ってする人、うん、煽り運転っていうね、なんか高速道路とかなのかな、うん、あ普通一般道路もそうか。なんか後ろから、なんか前の車が遅かったりすると、はい、こう、ちょっとくっついてって、うん、なんか、前のスピードに合わせてね、はい、動いたりとか、前に、その、前の人の前にあえて割り込んで、ちょっと邪魔するとかっていうことをするっていうのはあると思うんですけど、その煽り運転っていうものの、うん、実は加害者とされる人、煽り運転をする人たちっていうのは、むしろなんか、良かれと思ってやってるみたいな。なんか、
気持ち的にね。
そうそうそう、教育的になんか、そういうことあんまり良くないんだよっていう。ゆっくり走っちゃ良くないんだよみたいなことを思っちゃって、煽り運転をしているみたいなことが、なんか記事で書いてあって。
はい。
なんかそこにおいては、僕とは逆で、むしろそういう人たちは悪意がないんですよね。善意として、なんかそういう行為をしているみたいなことがあるんだろうなって思うと、その悪意のやりどころ、僕はだから、悪意をある種、無意識の悪意を若いあんちゃんたちから向けられて、それに対する明確な悪意として咳切りをしてしまっているんだけれども、なんかそういう、 悪意とどう付き合ってますか、うん、ポンさん。
なるほどね。いやいや、まず、オレンジさん、ご苦労様です。
うん。長くなっちゃった。
うん、じゃないのよ。
半分ぐらいの時間を使ってやっちゃった。
あ、俺ね、ちょっと全然違うかもしれないんだけど、ちょっと具体的なこと言えないんで、曖昧な話でごめんなさいね。まあ、たまたま、そのちょっと大人の人たちと、まあ、お酒の席みたいなのがあって、まあ、いろいろ話を聞いてたんですけど、うん、なんかその昔のビジネスでこんな大変なことがあったよみたいな。
うんうん。
まあ取引先とのお金の件みたいなそういう話よね。で、そういう時に、いや、これびっくりしたんだけどみたいな話があって、それはもう僕も、もうそれ法律超えてるじゃないですかみたいな話を聞くわけよ。
うんうん。
で、その後で、いや、それをなんとか実はしたんだよみたいな話を聞きまして。
うんうん。
で、まあそういう自慢話あるよねっていう話もあるんですけど、なんかちょっと聞いてと思ったのはさ、その、世の中ってすごい理不尽なこといっぱいあるじゃないですか。
はいはいはい。
ね、おかしいと思うこととかあるじゃないですか。
うん、
まあね、政治家のこととかでもそうでしょうし、まあ大きくはそのね、イスラエルどうなのとかさ。まあ、ロシアどうなのとか、まあ、トランプどうなのとか、まあ、ちょっと、解像度が低い部分もあって、それがその単純な怒りに紐づけられてるところの問題とかももちろんあるとは思うんですけど、まあ、ちょっといかがかなと思うんだけど、うん、そのなんか、大人の話を聞いてて、うん、その、なんかさ、その、どうしても、イリーガルと言うと、ちょっと今説明してないからあれなんですけど、なんかそういうさ、もう、ぶん殴るしか、乗り越えられないみたいな話っていう話があるじゃない。
その人たちをぶん殴る？
まあ、だから、その、例えば今はその取引先をぶん殴ってない。むしろ、ぶん殴りたい別のやつがいるんだけれど。
うん。
だけど、その場を乗り切るために、まあ、嘘をつくなり、殴るなり、まあ、人を殺すとかになるとちょっとあれなんだけど、うん、つまりちょっと、そんなことやっていいのみたいなこととかを経て、
うん、
まあ、事態を乗り切るみたいな話とかを聞くようなことがあると思うんです。
うんうん。
で、俺ね、その、瞬発的に、いやいや、その、まず最初がまずいんすよって、なんかスッと思ったには思ったんだけど、
うん。
でもさ、まあ、その話ではね、そのビジネス的に、やっぱ何千万と負債を抱えるわけにはいかないから、それはどう乗り越えるかっていうときに、もうそれ普通の方法じゃダメなわけよ。うん、もうむちゃくちゃなやり方だけど、うんうん、でもそれをやることによって乗り越えられるみたいな話があって。
うんうんうん。
で、もちろん今時の考え方とちょっとずれるなっていう感覚はあるんだけれど、でもやっぱその時は殴らなきゃしょうがなかったんだとか、やっぱその時は土下座するしかなかったんだと、うん、嘘つくしかなかったんだ、みたいな、なんかそういう話、の類の一個だなと思って、
うんうん、
この、本当にどうしようもない局面っていうのは、そういう殴るしかないとか、まあ、なんかちょっとやっちゃいけないようなことをやるしかないみたいな、そういう風な感覚って、特に自慢話的なところには結構あったり、まあ、もちろんしたらされてる側の話も含めてね、あるなと思って、うんうん、だから、オレンジさんの思った感覚って、俺だからその、悪か善か分かんないけど、もうどうしようもないっていう、やりきれない気持ちがそこのキッキングにつながったんじゃなかろうと思うんです。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。
うん。まあまあ、反射的に蹴っちゃったっていうことなのかもしれないけれど、でも一応悪いと思っちゃったってことは、それ自分の中で止めようとか、まあ思ったってことだと思うんです。で、そのラインが、うんうんうん、自分を正当化するって側に最終的に出る人が、まあ、その、煽り運転の人で、その彼らだって完全に正しいと思ってるわけじゃないと思うんだよね。だけど正しいって言わないと、俺が悪いことになっちゃうだろうみたいなことなんじゃないかとは思うんですけど。でも、これがさ、なんかわかんない、ドラマとかでさ、いやもう今ここで行かなかったら法律を守ってる場合じゃないでしょみたいな、なんかそういう。
日曜劇場犯罪者だ。うん、うん。
そういう話の時とかは、はいはい、うん、まあそれ、言ってほしいよなって思うじゃない、うん。だちょっとその辺が、なんかこう、全部を一個の世界観に収めていくと、いや、ここは、その、ルール違反してでもとか、ここはその電車止めてもとかさ、うん、なんかそういうことになっちゃうんだと思うんだけど、 まあ、お姉さんの言ってるのは、その逆側の、その、一歩目からもう絶対ダメっていう感覚がすごく強いとか、うん、あと、それに対してこう保証がものすごく乗っかってくるみたいなこととか、なんかそういうことはあるなとは思うんだけど、でも、自分が思うそういうイライラは出せるんだけど、うん、人がやるとやっぱ一歩目からつい突っ込みたくなっちゃうっていうのは、なんか時代もあって、なんか僕はすごくね、
うんうん、
なんか縛られてる感じはあるっていうか、許容しづらい気持ちになるっていうか、だからこの辺がこうやっぱ世の中に僕も乗せられてるなとは思うし、もちろん全部ケースバイケースなんですけど、ただなんかそのおじさんのね、その懐かしいさ、まあ、武勇伝を聞くと、ああ、そうかそうかっていうふうにちょっと思ったっていう話ですね。
なるほどな。まあだからね、その昭和のおじさんとか、まあ昔のその法的、まあハラスメントとかの言葉があまり騒がれてなかった時代とか、なんか法的にもそういう整備がされてなかった時代においては結構許されていた、ある種悪意なくできていた悪意みたいなもの、悪意ではないのか、でもそれはな、悪か。悪意なき悪みたいなものが、まあ昔は多かったに比べるとだいぶそこら辺は自制するというか、なんか自分でね、なんかどうにかするっていうのも増えてきたんだけど、まあでもいつの時代においてもあれだね、なんかどちらの立場にもなんか自分を置くべきかな。うん、なんか今考えてみると、なんかキッキングをされたとて、うん、まあ気にはなるけど、うん、あ、どうなんだろうな、気になるのかな。
いや、俺正直言おうか、俺はキッキングされたらめちゃくちゃ落ち込むから、もう汗ダクダクになって、俺だったらだよ、
そうか、
うっかり足バンってやっちゃって、そう、あー気にしてんのか、でも咳移るのもあれだし、あーとかつっても、多分冒頭の10分、うん、大泉洋がいかにしてあの先生になっていったかっていう、そのくだり全く覚えてないんで、そういうことに
見てねえんだよ、カクカク
なるかもしれないじゃん。長野メイが、あの、メイクゼロから、その、オンになるまでの時間、その10分かけて、その、映すんだけど、そのシーンを全く見れないことになるから、それはやっぱちょっとね、キッキングはできたらやめてほしいんだけど、ねえ、でも、だからそれは、あの、そういうことも思い、まあ良くないけど、思い出として受け止めるみたいな感じになるのか、いや、その正義だ悪だみたいなラインにグッと持っていくのか、うん、まあ、難しいところだとは思うんですけれど、難しいね。ね、自分がやられたらやっぱ嫌だって思っちゃうけど、
うん、
っていうね。だからこれやっぱ、うん、そうね。はい。
だから結果としてそうなってくると、うん、なんかそういうある種の僕としては悪を成敗するための悪意みたいなものっていうのは後々自分自身に残ってしまって後悔しかないから、うん、結局なんかやらない方が良かったなって思うと、うん、まあ冒頭でなかなかといったそのある種そういう悪意みたいなものと立ち向かう人がどんどんいなくなって、その結果世の中においていろいろな問題がなんか温存されている、本当厚顔無恥で何にも気にしないメンタリティ、もしかしたら裏側ではね、実はすごくなんか気に病んでるのかもしれないが、なんか凶悪みたいなものがこう温存しすぎついてしまってるのかなと思うと、なんか悪意を向けられた時にその悪意っていうものをどうにかこう改善するというか、席を蹴られた時にはあ、ごめんなさいってこう反応的に言うとかね、なんかそういうのが実はみんなちっちゃなところで必要だったりするんじゃないかしらとは思ったりするんですけどね。なんか自分自身に悪いところはないかっていう意識を常に持っておくっていうか。だからポンさんのさっきの反応、汗ダクダクみたいなの、うん、なんかそういうことなのかなと思ったんですけどね。
ちょっと話は大きくなるけど、やっぱりイスラエルとかだよね。そうなってくると。
まあ、でかい話だよね。
でもそこまでに、私は、まあ我々はずっと我慢してきたんだとか、まあそれが正当化なのかもしれないけれど、っていう論理とか、まあ会社でもそうかもしれないね。私はずっと我慢してきたのに、なんでいざこうなった時にみたいな。その、心の中の何か物語みたいなものを、まあ、僕らから的に言えば都合が良くとは思うんですよ。だけど彼らは、うん、彼女らは自分の心を守るためにそういう風な論理を心の中に城を積み上げてる可能性があって、
うん、
まあだからこの話は要はだからいかにしてその人たち、いろんな人たちと心をつなぎ合わせながらコミュニケーションを取り続けるかっていうかさ、対話のスタイルをいろんな人たちと取り続けているかっていうところに尽きるんじゃないかなとはまあ思うんですけれど、 これが一旦切れるとさ、うん、そういう双方の心の城みたいなものに攻め入るみたいな話になっちゃうかなって思うんですよね。
なんかそこら辺のね、そう、どういう、でも、やっぱ想像力なんだろうな。うん、でも、なんだろうな、駅の中のぶつかりおじさんとかに対してはもうただただ怒りしかないけど、でいて、なんだろう、その加害者側のね、心境を想像してみるのってなんかあまりにテンプレ地味ているっていうのもあるので、なんか、ね、
う
ん、
まあ、ね、しょうもないけど、それに対して、ね、終わった後に、うん、さ、飲みに行くみたいなさ、
うん、そう、昔のね、番長の喧嘩みたいなね、うん、悪意を向けられて、この野郎つって返してって、バンバンバンって殴って、うん、最後の、野原にね、こう転がりながら、川辺に転がりながら、お前もやらな、みたいなことができればいいんだが、万が一それで相手を殺しちゃったりなんかしちゃったらもう終わりじゃないですか、というのがあるので。
殺したりっていうか、そういう時間がめんどくさいってみんな思うじゃん。関わりたくないっていうふうに、特に東京だと思いがちかもしれない。ねね、うん、これが苦しいよ。だからね、やっぱコンテンツ優位に立つって俺はそこがだから嫌なんだよね。な
んか、うん、
暮らしとか生活より私の、得るものの方が価値が高いんだってなると、人間のぶつかり合いみたいなものを極力ゼロにしようっていう風になっちゃいますよね。
そう。だからコンフリクトを起こさないようにっていうのに、自分自身の生活っていうのは多分最適化されていくんだけれど、でもそれだとなんか世の中はどんどんどんどんそういう方向になっていくんだろうなと思うと、悩ましいなって、このね、はい、すいません。答えは出ない話ではございますが、そんなことをうろうろ悪意っていうことをキーワードにね、思ったりしたっていうところでございますので、またね、別の機会話すことがあれば、話してみたいなと思っております。はい。タネラジは Spotify、Apple Podcast ので週2回ほど配信しております。お好きなサービスでの登録やフォローお願いします。更新情報は X、Twitter でお知らせしております。また、番組の感想やあなたが気になっているタネの話もお待ちしております。公式サイト、タネラジ .com のお便りフォームからお送りください。ということで、お時間です。お相手は、カルチャー中毒者のオレンジと、
そろそろ映画泥棒の時間、ちょっと別なもっとリアルな時間にできませんかね。お天気散歩人のポンでした。
タネラジ、また。
また。